が、アクシスの代表をやっている多田翼です。今回のテーマは、変化を捉えることの重要性です。面白いと思った事例を2つ取り上げて、共通点からマーケティングに学べることを掘り下げていきます。よかったら最後まで、ぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい。今回の話は、マスクの影響を受けた事例なんですが、2つご紹介します。1つ目が、ニンニクを増量した餃子。二つ目がリハビリメイクとリベンジメイクです。では順番に見ていきましょう。まずは餃子の話題なんですが、ニンニクの量を増やした、増量した餃子が人気とのことです。これは最近日経新聞の記事を読んで知ったんですが、記事から一部抜粋して引用します。ニンニクを増量した餃子が人気だ。新型コロナウイルス下でテレワークやマスク生活が定着し、匂いを気にする機会が減ったためだ。大阪王将を運営するイート&ホールディングスの参加企業が手掛ける冷凍餃子の発売数は6月、前年同月比 25% 増に。ニンニクのパンチのある味わいが自粛生活の気分転換にもなり、40から60代を中心に想定以上に女性の支持が伸びている。ニンニクが効いていて、暑さでバテ気味の季節に元気を出したい時に買っている。コロナ禍でマスクをつけるので、人に会う前日などでも気にせず食べられる。60代の主婦はこう語る。購入したのは大阪王将羽根付きスタミナ肉餃子。12個入りで参考価格は226円。イート&ホールディングス傘下で、冷凍食品の製造販売を手掛けるイート&フーズが2021年2月に発売。従来商品よりもニンニクを増量したのが特徴だ。油や水、蓋を使わず、簡単に羽根付き餃子を作れる手軽さが消費者を引きつけている。はい。以上が日経の2022年7月24日の記事からの引用でした。コロナで外出時にはマスク着用が当たり前になり、自分の匂いを気にする機会が減ったこと、これが影響している話です。ニンニクを使った料理が受け入れられるようになり、以前よりもニンニクが多く入った餃子が人気を呼んでいるわけです。はい。では二つ目の事例も見ていきましょう。今度は化粧のメイクの話です。でこの話は今の餃子よりももう一つ進んでいる、つまり脱マスクと徐々にマスクを外す機会が増えていることからの影響なんですが、リハビリメイクとかリベンジメイクというのが流行っているとのことなんです。これは日経の別の記事で取り上げられていたので、記事からまた引用しますね。コロナ禍で外出機会が減り、メイクへの需要が低迷するなど大きな逆風が吹いたこの2年間の化粧品業界。足元では行動制限の緩和に加えて政府が脱マスクの基準を示したこともあり、市場が盛り上がりを見せている。アイスタイルが運営する日本最大の化粧品口コミサイト、アットコスメの今年5月の調査でも、半年前と比べたとき、メイクする機会が増えたと答えた人は、全体の約4割に上った。消費意欲の高まりに合わせて、化粧品のトレンドも変わりつつある。マスクが必需品となったこの2月は目元が中心だったが、徐々にフルメイクへ戻していくリハビリメイク仕様、リハビリメイク消費がじわりと広がる。はい。こちらが記事からですね。2022年7月22日の日経の記事からの引用でした。でですね、今のリハビリメイクとは何か？で、もう一つリベンジメイクというのも出てくるんですが、このあたりについてはまた詳しく記事に書かれているので見ていきましょう。美容トレンドの調査などを手掛ける花王のビューティーリサーチ&クリエーションセンターの原島真由美氏は、メイクの目的としておしゃれを楽しむポジティブな意識が回復していると指摘する。コロナ禍ではファンデーションの代わりに化粧下地などを使用した軽めの肌や薄いチークが中心だったが、マスクを外す機会が増える今後は、ファンデーションを使い、軽さと自然なツヤある肌に チークを幅広くぼかした血色感のあるメイクに変わっていくと見る。目元もレッドブラウン系のアイシャドウが人気を集めるなど、マスク時に重視していた点からまぶたにラメやパールなどを効かせたアイシャドウを幅広く使い、軽い印象のメイクに需要が集まると予測する。30代以上がじわりと化粧を日常に戻していくリハビリメイクが動く一方で、10代、20代の若い世代はすでにリハビリメイクからリベンジメイクへと移行しつつある。はい、以上が記事からの引用でした。では、ご紹介した2つの事例、餃子と化粧メイクの事例があったんですが、この2つの事例から学べることを掘り下げてみましょう。一言で結論から表現をすれば、学びは連鎖する変化を捉え、自らも変化しようと。これを学びと捉えます。ここで言っている連鎖していく変化とは何でしょうか？それは次のような流れで順番に変化していくことを言っているんですが、まず一つ目が環境が変化することです。今回の話で言うと新型コロナウイルスの感染拡大、まあ、こうした大きな変化があったわけなんですが、まず社会環境、世の中の環境が変化します。まあ、それによって生活者が変わるんですね。生活者の心理状態とか価値観、それによる行動様式が変わります。で、お客さんの心理状態とか普段の行動が変わることによって、お客さんが持つ課題感と言っているのは不便に思うことなどがそうなんですが、お客さんの持つ課題感とか、あとはニーズも変わっていくわけです。で、それによって連鎖はどう起こっていくかというと、ビジネスとか、まあ、企業も変わる必要があると。日本語では、風が吹けば桶屋が儲かるという言い回しありますよね。この言い回しのように、環境の変化が様々に影響して波及していって、変化の連鎖が起こっていくわけです。学びとして残しておきたいのは、変化を察知し、その変化が自分たちにとって何を意味するのか、その得た解釈からどんな意思決定と行動につなげるかなんです。改めてここで強調しておきたいのは、起点になる、スターティングポイントになるお客さんの変化は何で、それらによる日常生活での生活者の心理とか行動の変化。こうした環境と人々、生活者、お客さんの変化に対して常にアンテナを張っておく重要性なんです。お客さんの理解をお客さんの見ている世界とか景色、文脈で深めることが大事なんです。これによって自分たちの変化の方向性も見えてきます。はい、そろそろクロージングです。今回はマスクの影響を受けた2つの事例を取り上げて、共通点からマーケティングに学べることを見てきました。まあ、最後にまとめとして、変化の連鎖を捉えようと、この部分をまとめておきます。変化の連鎖と言っているのは、まず環境が変化をして、それによって生活者の心理状態とか価値観、行動様式が変わります。そこからお客さんの課題感とか、求められるニーズも変わっていくわけです。起点になるのは環境の変化であって、それによる日常生活での生活者の心理と行動の変化に対して常にアンテナを張っておくことが大事です。変化を察知し、自分たちにとって変化の意味合いを捉えて、意思決定と行動につなげようと。これを学びとして残しておきます。はい、今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。